平安の根拠という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。今日の本文は私たちに平安という根拠が何であるか教えてます。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物に全てを書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、このイエス様を私たちが信じる、その信じるかどうか主が全て永遠の世界で見ておられ、私たちを定めた。それで私たちの胎児から名前を命の本に記録してくださった。まあ素晴らしいことですね。ローマ書9章中3節を見ると、神様がね、ヤコブを愛し、エサは憎んだと、このように書いてあります。もうこれは運命論ですか、宿命論ですか。これはそうではありません。運命ではありません。神様が私たちの選択意思を尊重しているんです。それで私たちの人生を何を決めるかちゃんと見て、それを前もって知っておられた主が私たちを選んで、それで命の書に刻んでくださって、だから予知、先に知っておられて予定したということです。だから神様がヤコブはもう愛することで決まったり、エサは憎んでることで決まったり、そのことではありません。私たちが創世記を見ると彼らの一生が書かれてるんでしょう。このような一生だったから憎んで、このような一生だったから愛してるということです。だから皆さん、私たちがイエス様を信じたことで、過去、現在、未来、すべての罪が許され、神様から皆さんが永遠の命が与えられ、神様の命の書に名前が記録されました。これが平安の根拠です。永遠の平安、まあ一節から、これはダビデの詩なんですけど、ダビデは自分の心の中での平安の根拠をこのように言ってるんです。139編の1節から見ると、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。全知、全知、全てを知っておられる方が私たちを探り、私を知っておられる。皆さんと私を主がこのイエス・キリストの中で選び、イエス様の血潮で洗い清め、私たちを神様の子供として見ておられます。それでそのように探るんです。そのように知っておられるんです。だから父が子供をこう愛して見てるように、皆さんを見ておられるんです。この野郎こう懲らしめるためではありませんね。愛して皆さんを、ね、許して、そのように導いてくださる主の目であります。皆さんは皆さんの子供のことを見てるんでしょう。成長を見てるんです。失敗も見てるんです。その目です。愛の目です。この箇所を間違って解釈して、神様がいつも私をこう探って調べて私を監視する、それじゃありませんね。このような目はコンピューターでしょう。まあこのような目は私たちをね支配しようとする666の目でしょう。しかし 神様の目は皆さんと私をイエス・キリストの血潮で見る目であります。だから怖くない、愛する、愛しておられる目であります。あなたの、あなたこそ私の座るも座るのも立つのも知っておられる。その思いは遠くから読み取られます。危ないや思いをするんだ、良い思いをするんだ、全部知っておられ、もう何かしようとする思いであります。理解しますね。この目、愛する目です。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、見守り、私の道をこどこどく知っておられます。だから私たちはこの方に委ねることができるし、平安を持つことができるんです。言葉が私の舌に上る前、上る前はどこにあるんですか。言葉が心の中にある。心と舌はつながってるんです。だから心を守ってくださるんです。心を主が霊によって精霊が見守ってくださいます。それで2番目はね、永遠に共におられるんです。あなたは前から後ろから私を取り囲み、前から後ろから取り囲む、全知全能の御手が皆さんをボディガードのように守るんです、ね、そしてこの、ね、御手があなたの頭の上ということは頭ですよ、上に置かれました。想像してください、全能者の力強い御手がね、皆さんの頭をこう置いてるんです。前も後ろもこう取り囲んでる。このようなこの御言葉の創造、これが皆さん平安の根拠であります。主が私の頭の上に手を置く、ね、こんなに励になる手を置く。髪の毛までも数えておられますよ。それでこれが一的にもこのようにされるし、私たちの直感的にも前後ろ、前は未来でしょ、未来、後ろ過去、私たちの過去現在未来すべてのね、罪とこの失敗、またすべての良いもの悪いもの全部知っておられる方であります。から私たち この未来も全部委ねることができる。ああ、私というものはどうなっていくか、私が属するこの団体はどのようになっていくか、うちの国はどのようになるか、ね、それ全部未来でしょう。全部主の御手の中にあります、ね、このような知識は私にとってあんまりにも不思議、あんまりにも高くて及びもつきません。そうでしょう、未来がどうなるかわからないけど主は知っておられます、このように私はあなたの御前、御霊から離れてどこへ行けましょう、私はあなたの御前離れてどこへ逃れましょう。逃れるところはないのよ。主の恵みと慈しみが追ってくる、ね、私をもう祝福するまで、救ってしまうまで追ってきます。私たちが、ね、どこか間違ったところに行っても取り戻してくださる、こう主の御霊が追ってくる。私たちがよく神様の御言葉を従順し、神様の聖霊が共におられて心がハレルヤと喜んで、聖霊充満の時もあるんですね、うん、天に昇ってるんですよ。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたがおられる、 信仰の目が強くて、御座が見えて、御座のところで私も一緒にハレルヤするし、それがあるんですよ、ね、この祈ってる時、御言葉が強く信仰で来る時に、ああ私が今主の御座に座ってるんだ。パウロもエベソ2章6節に、主が共に、十字架につけさせ、共によみがらせ、天のところに座らせてくださいました。このようにもう、ね、信仰の目、御霊がそのような信仰を与えるんです。しかしそのようなことが全くカッと消える、ね、読みのように、ね、なってしまう。私が読みに徳を設けてもそこにあなたはおられる。私には主の御言葉が、見えないし、もう暗闇の中で、絶望の中で、読みということは地獄ですね。地獄は絶望ですよ、絶望。ああ私はもう希望がないんだと、そのように絶望している時にも、皆さんと私の目に見えない方が共におられますよ、ね、それで神様が私たちをそこからよみがらせてくださいます。私が赤ずきの翼を買って海の塔派手に住んでいても、ユダヤ人たちは会見の天幕、神殿エルサレム、そこが主がおられると信じました。だからそこから遠く離れると、自分は神様から遠く離れたと思いました。しかしこのような場所的に遠く離れて海の果てに住んでいても主が共におられると言われますね。このヤコブが自分の父の家から逃げましたね。パッダナアラムというおじラバンの家に、その途中でベデルというところで寝るようになりました。寝てる時、天からはしごが降りて、この御使いたちが降りたりまた登ったりすることを見るんですね。びっくりしました。神様が氏神だと思った。自分の家のアブラムの神、イサクの神。しかし自分はそのところから離れてる、その場所ベデルというところに行った。そこで主が彼現れて彼に約束するんですよ。皆さんこのように神様は皆さんがどこに行っても共におられます。これが聖霊様がこのように信仰を与えてくださる。場所的にも時間的にも、そこにもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が、ああ闇よ私を覆え、私の周りの光よ夜となれと言っても、これは何か暗闇、絶望ですね。絶望が私を覆ったということです。光よ、希望という、希望だと思ったその部分がね、暗闇になる、夜になってしまった。私たちはね、もう絶望だと思ってる、希望がない。皆さんその時にも主は希望です。私たちの絶望は神様の希望の始まりです。これが中二節ですね。あなたにとっては闇も暗くなく、闇が神様にとっては、私たちの絶望は神様には何の影響がないんですよ。神様希望です。私たちは死んだら終わりだと思うけど、イエス様は死んでもよみがえる、生きていて信じると決して死ぬことはありません。 希望は消えないという主の御言葉ですね。だからこれが平安の根拠です。まだ私たちの体の中でどこかね、病気になって癌になって壊れて、もう主は主を信じる者の中にはこの神様がこの中で免疫を作り不思議な働きをされると、中三節を見ると、それはあなたが私の内臓を作り母の胎のうちで私を組み立てられた。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂それをよく知っている。主が皆さんと私を作られる時に、ね、もう偶然進化されて、アメバから進化されて作られたんじゃなくて組み立てられてるんです。全部システムがあるんですよ。私は密かに作られ、血の深いところで組み立てられる時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。皆さん、本当に一つ一つ、ね、こう器官の動きを見ると不思議でたまらない。目の動きを見ても不思議です。耳の動きも不思議です、ね、神様は皆さんと私をもう普通に作られたんではありません、ね、こう耳に何か聞こえる時に何か振動が来るんですね。また体液にそれが変わって体液に入ります。神経の刺激があって、それが脳にそれがこう伝えるんです。音楽の音か動物の音か、こう不思議でしょう。人間というものは本当に神様は不思議な方です。不思議なものを作られた方は不思議な方です。神様は皆さんと私を組み立ててくださいました。だから心臓というものもう一日10万回こう動きます。5点8トンというものを血が続けて続けてポンプになって動きます。血のこの血管というものは10万キロ、地球の周りは4万キロですからね。不思議ですね、私たちの体って。神様は不思議な方であります。皆さんをこの不思議な体を守ってくださるし癒してくださいます。ヤウェラパですよ、癒しの神様。だからこの方が16節を見ると3番目ですね、あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべて書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日のないうちに、皆さんと私が主によって選ばれて命の書に書き記されました。これが霊的な祝福ですよ。エベソにはこのように言われます。エベソ1章3節から見ましょう。エベソ1章3節、
私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。
アメン。霊的祝福、霊的の祝福が何でしょう。よく見てください。この霊的祝福がすなわち説明ですね、神は私たちを世界のもとへの置かれる前から、世界が作られる前からキリストのうちに選んだと。これが霊的祝福です。御前で清く 傷のないものにしようとされました。だからこの胎児の以前、ね、世界のもといが置かれる前から、天地万物が作られる前から、それはいつどこの話ですか。永遠の世界です。だから皆さんと私は永遠から来てるんです。理解しますか。本当不思議ですね。理解ができないけど聖書が言ってるから、世界のもといが置かれる前から皆さんは選ばれました。主の直感が、ね、まあ、私たちの一生見ておられたんです。それでイエス・キリストを受け入れることを見て私たちを選びました。それで過去の罪は許されました。現在も許されました。どのように許されたか、これはイエス・キリストの中でそのように御前で清く傷のないものにしようとされる。私たちは傷だらけよ。罪ばっかり、歩みは罪ばっかり。こんな私たちを、傷がない、罪がないと主がされるためにキリストによって選んだという。運命は何でしょう。運命は私の意志とサタンの意志がプラスすると運命になるんです。サタンは私たちを運命論者にしようとする。インドとか宿命をよく言ってるんでしょ。あなたはこれ以上ダメ、これ以上乗り越えたらダメだと、カスト制度があるんです。すべての宗教は運命論よ。しかしイエス・キリストは運命ではありません。神様の意志がイエス・キリストよ。父の意志が現れているのがイエス・キリストの十字架です。よく聞いてくださいね。父の思いがイエス・キリストです。父の心が子に、この心が父に、イエス様と父なる神様は一緒よ。皆さんと私を清く神の子とするためにされたのがイエス・キリスト十字架であります。私たちはこの旧約聖書を見るとね、動物を連れてきて動物の頭の上に罪を告白する。そしたらその罪が動物に全部移される。動物が罪をかぶって放られ、死に焼かれ、灰になるんです。この動物が何か、傷のない動物、イエス・キリストよ。このイエス・キリストが罪となったと、これが神様の御心だと書いてありますね。イエス様が十字架につけられて呪われたものになったと書いてある。これが主の御心でした。父の御心です。それを私たちの呪い、私たちの罪を全部イエス様に負わせたと。だからイエス様は私たちの罪となられました。それでイエス様は私たちのすべての罪のためにほふられ、死で焼かれました。だからこの死で焼かれるその動物、イエス様は私の罪を煙にすることです。全部無にすること、全部なくすこと。だからその煙は 神様が香ばしい香りだと言ってる。私が死ぬところにイエス様が死ぬことで喜んでおられました。ああ香りがいい。私も今香水をつけてるんですけど、あんまりつけたことがないけど、あの地方会の牧師先生たちがこれ買ってくれました。神様にとって一番香ばしい香りはイエス・キリストが私の代わりに死んで灰になる煙です。これが一番香ばしい。なぜ私たちが死ぬところにイエス様を死なせて私たちを生かしたからでありますよ。これが神様の意思です。だから私の意思と神様の意思が一つになるのを摂理だと言ってる。この恵みを信じる信仰によって皆さんと私は救われました、ね、だからこの傷がないと見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをキリストイエスによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。ハレルヤ、皆さんをあらかじめ定めておられました。だからここにいるんですよ。皆さんが定めてくださったから主の御前に来ることができたのはこの主が定めて呼んだからです。だからこれが私たちの平安の根拠です。私たちももちろん自分の自由選択意思で間違った選択もします。神様の選択の中で予定された私たち、まあいつ何をするか選択の中でいるんですね。私たちこの選択が神様の御心にかなう選択もあるんですけど、そうではない選択もありますよ。17節を見ると神よあなたの御思いを知るのは何と難しいことでしょう。その総計は何と多いことでしょう。それは数えようとしてもそれは砂のように数う。私が目覚める時私は なおもあなたと共にいます。だから主の計画は計り知れない。私たちがね良い選択するときには良いことが増してる。しかし間違った選択をすると祝福の導きが動きます。十字架を通して祝福してくださいますよ、ね、だから皆さん人生は主の御手の中で全てが良い方向に回復されます。私たちがね、本当にどうしてこんなに苦しみあるんでしょう、と不平不満する時もあるし、ストレスで緊張するストレスで、まあ叫ぶ時もある。しかしそういった全てのものも主が私たちをついに幸せにするためであったと言われますね。あの申命記8章中高節を見ると燃える蛇、燃える蛇やサソリ、恐ろしいですねそれね。いるあの大きな恐ろしいアラノ、ね、皆さん、まあ、国民が安定して生活するのはとっても幸せよ。 まあ、ある時には日本の政治を私が羨ましがってる。韓国はいつもね、本当にサソリもあるし、恐ろしい蛇がいる。だから、ああ、これもあれもできない。これを投与してもダメ、あっちもダメ。それ洗うのです。水のない乾ききった地を通らせ、硬い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを洗うのであなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。神様は皆さんと私が幸せになることを、その道を導いてくださいます。それを書いてある、ね、命の書に書いてある、聖書に書いてある。もうすでに黙示録まで記録が終わってる。じゃあ祈りましょう。私たちがイエス様を信じて神様の意志と一緒になること主が全部知っておられ、皆さんの名前を命の書に書き記されました。まあいろいろあるんでしょう。人生という道、荒野の道、けど神様は私を探り知っておられる。私たちの立つことも座ることも知っておられる。主の皆を呼ぶ者は救われます。神様が皆さんをこの傷のない、もう全く罪がないとされるために、罪がない方を私の代わりに十字架で死なせました。それをただ信じる信仰によって救われます。じゃあこのことを思い一緒に祈りましょう。主に感謝の祈りを捧げます。